안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ日本育ち、わったがたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、仕事やプライベートでたまに行き来している日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい。というわけで、前回に引き続きまして、ゲストをお迎えしています。インターネットニュースメディア、ハフポスト日本版の編集長、竹下隆一郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、ライアン、前回から、まあ、日韓関係とか、
そうですね、
日本と韓国とか、なんかいろいろ難しい話を、
うん、
うん、たくさん取り上げてきたわけなんですけれど、
はい。
はい、前回もいろいろ話をしてくれたんですけども、日本版と韓国版でやっぱりいろんなコミュニケーションを密に取っている、中で、前回はその、どちらかというとなんか、外交的な対立関係とかそれが及ぼすなんかこう、立派な感情みたいな、ややネガティブな話が中心になりましたけど、やっぱり、とはいえもう一つ、すごくポジティブな交流も出ているっていう話を今回はメインで取り上げたいなと思っています。
はい。
それがやっぱりすごく最近話題になった韓国の小説の82年生まれキム・ジュンっていう本ですね。韓国ですごく話題になって100万部突破したベストセラーだったんですけども、日本で翻訳されて、これもまた14、15万部、これもやっぱり翻訳書としてはかなり異例のベストセラーになった本です。で、韓国版の記事で、日本版の女性エディターが、キム・ジヨンを見て、読んでどんな感想を抱いたかっていうのを紹介する記事があって、今日はちょっとこの話から入ってみようかなと、はい、思います。ハフポスト日本版の女性エディター3人が82年生まれキム・ジヨンを読んだ感想を送ってきた。共感の声が大きくなるほど、小説が与えるいたわりの気持ちが温かくなる。ハフポストコリアは、ハフポスト日本版のエディターたちに小説を読んだ感想を尋ねた。韓国と日本の女性の人生がどの程度共鳴できるのか知りたかったからだ。
ハフポスト日本版의여성에디터3명이82년생김지영을읽은감상을보내왔다。공강의목소리가커질수록소설이던지는위로는따뜻해진다。ハフポストコリア는ハフポストジェペン의에디터들에게이소설을읽은 감상을물었다。한국과일본의여성의삶이어느정도함께울릴수있는지를알고싶었기때문이다。
韓国版と直接連絡をやり取りしたニュースエディター生田彩さん29歳は、日本社会も男尊女卑が根強く、キム・ジヨン氏のような経験をする女性が多いと言い、多くの日本の女性が共感を集める作品だと思うと述べた。特に生田さんは、この小説に対する男性たちの反応が似ていると明らかにした。この小説が韓国で起こした反響についてよく知っている生田さんは、日本でも男性側は怒ったり静かに口を閉じてしまうということが起きているとして、男性もこの作品を読んで自分の人生や価値観について考えてほしいし、男性版キム・ジヨンも出てほしいと明らかにした。続いて生田さんは、そこから男女平等のためのコミュニケーションが始まるのではないかと考えていると感想を伝えた。
韓国版과직접연락을주고받은ニュースエディター이쿠타아야씨29분일본사회도남존여비가뿌리깊고김지영씨과같은경험을하는여성이많다라며많은일본의여성이공감을모으는작품이라고생각한다고밝혔다특히이쿠타씨는이소설에대한남성들의반응이비슷하다고밝혔다이소설이한국에서일으킨방향에대해잘알고있는이쿠타씨는일본에서도남자쪽이화를내거나조용히입을닫아버리는일이일어나고있다라며남성들도이작품을읽고자신의인생과가치관에대해생각해줬으면좋겠다고남성판김지영도나왔으면좋겠다고밝혔다이어이쿠타씨는거기서부터양성평등을위한소통이시작되는것이아닐까생각하고있다고감성을전했다
ハフポスト日本版の学生エディターである小室翔子さん26歳は旅行を終えて東京に帰る途中新幹線の席で読んだが何度も泣きそうになったと言い、韓国と同じように日本も女性として生きにくい部分があり、小説の形でこのような問題提起に接することができて、この小説と同じ時代を生きることができてよかったと思いましたと述べた。
ハフポストジェペン의학생에디터인고무로쇼코26은여행을마치고도쿄로돌아가는길신칸센에앉아읽었는데여러번울뻔했다라며한국과마찬가지로일본역시여성으로서살기어려운부분이있는데소설의형태로이런문제제기를접할수있어서이소설과같은시대를살수있어서다행이라고생각했다고밝혔다
別のニュースエディター、田中志乃さん30歳は、小説を読みながら個人的な経験が重なって、時々仕方ないからと押し込めていた感情が湧き上がってきたと言い、3分の1ぐらい読んだ時は、弟との葛藤が浮かび上がり、3分の2ほど読んだ時は、涙目で婚姻届の姓の欄に署名していたペンの迷いが頭をかすめ、新聞社に辞表を出す時の記憶が浮かんで、手が震えたと述べた。田中さんは続いて、女だから優しくしなければならない。女だから名字を捨てなければならない。女だから結婚したら転勤のある職場は辞めるべきだという話を聞いたことが思い浮かんだと言い、私が成し遂げたことはすべて苦しい戦いの末に得たものじゃないか。運よく得られたものじゃないという思いがすると述べた。
또 다른 뉴스 에디터 田中 신호 씨는 소설을 읽으면서 개인적인 경험이 겹쳐 가끔 어쩔 수 없으니까 라고 덮어둔 감정들이 솟구쳐 나왔다라며 3분의 1쯤을 읽었을 때는 남동생과의 갈등이 떠올랐고 3분의 2쯤을 읽었을 때는 부은 눈으로 혼인신고 성실 안에 서명하던 펜 끝에 망설임이 머리를 스쳤고 신문사에 사직서를 낼 때의 기억이 떠올라 손이 떨렸다고 밝혔다. 다나가 씨는 이어 여자니까 상냥하지 않으면 안 된다. 여자니까 성을 버리지 않으면 안 된다. 여자니까 결혼하면 정근 가야 하는 직장은 그만둬야 한다는 말을 들은 게 떠올랐다라며 내가 잃은 건 모두 힘겹게 싸워서 얻은 거잖아. 운 좋게 얻은 거 아니잖아 라는 생각이 든다고 밝혔다.
마지막으로 다나가 씨는 이 책을 읽으면 こうやって心の中に置いていた気分が言葉になって目の前に現れる。それは本当になだめることができないと話した。
마지막으로田中씨는이책을읽다보면그렇게마음속에넣어뒀던기분이말이되어눈앞에나타난다。그건정말달랠길이없다라고밝혔다。
はい。ライアン読みました。
読みました。
どうでした?というか、どうでした?というざっくりとした感想の上げ方はあんまり良くないなと思うけど。うん。
すごく衝撃的で、うん、あとはやっぱりその、日本と韓国ですごい似てるなっていうのは思ったんですね。
は
あ、
はい。
うん、まあ、日常が描かれている本だと思うんですけれど、うん、まあ、例えばご飯を、男性から、はい、配られるとか、はい、あと、まあ、いろんな日常に続く、ちょっと女性を下に見ている感じとか、
うん、
まあ、きちんと名前で、呼ばれないとかですね。
はい。
なんかフェミニズムとか女性問題とかいう、そういう大きな言葉では語れない日常に根付いた男尊女卑みたいなのが感じられたんですね。うん、で、韓国語で書かれてるんですけど、まあ、日本語の訳を読むと、本当日本みたいな感じを受けて、もともと日本語で書かれたんじゃないかっていうぐらい、まあ、ショックでしたね。
はぁ、うん、ライアンは福岡県出身ということで、なんかやっぱそういうとこも影響してるんですかね。違うか。
そうですね。あんまりそういうのはないかもしれないんですけど、うん、まあ、そういう、普段取材していて、なかなか女性の差別とか、うん、ジェンダーの問題って理解されないとこがあると思うんですね。
うん、
で、やっぱり、まあ、海外の文脈で言うと、なかなか理解されないんですけど、うん、日常生活でこういうことあるんだよっていうと、日本の男性として気づきが多いなっていうのを感じましたね。
はぁ、そうですね。うん、確かに。
うん。まあ、九州に私勤務してて、はいはい、お父さんも父親も九州出身なんですけど、うん、やっぱり自然と、うん、男性が前に立つべきだとか、女性は後ろに立つべきだみたいな。うんうん、例えば私、2008年、10年前に育児休業を取ったんですね。
お、はい。
で、その時4ヶ月男性として取ったんですけど、うん、まあ、当時まだ10年前なので、うん、まあ、結構いろんな人から、尻に敷かれてるねとか、そんなんじゃ、男としてダメだよとか、
は
あ、九州の人に言われた覚えはあるんです。
は
あ、でそれは、なんか悪気があってっていうよりは、うん、なんか心配してる風に言ってくるんですよ。
はあは
あ、だから、その、女性っていうのは当然、男性をサポートするとか、うん、子供が生まれたら、女性が、面倒を見ると、うん。なんで男がやるんだっていうことを、本当にわからない、だったと思うんですよね。うんうん、だから、そういうなんか日常に潜んでいる、まあ、男尊女卑みたいな感情がすごくうまく描かれていて、うちのエディターも、うんうん、まあ、生田綾っていうエディターがいるんですけども、うん、読んでいて、まあ、いろいろと日本の女性の共感を集める作品だと思うとコメントしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そうだなと思いました。
うん、その生田綾さんが今隣に来てもらってます。はい、はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
生田さんは、実はちょっと今、 生田さんのこの、はい、感想を紹介したところでして、はい、そう、僕、この生田さんが書いた感想の中で、うん、反応が似ているっていう、男性の反応が似ているっていうところがすごくちょっと衝撃を受けたではないけれど、ちょっと胸に刺さったんですけれど、男性として、はい、男性は怒ったり静かに口を閉じてしまう。ありました？
いやー、そうですね。なんか、うん、まあ、今、日本のそのツイッター上でも起きているフェミニズム的な、うん、フェミニストたちが何か声を上げたときに、すっごい怒りとか、
鼻
が飛んでくるっていうのを日々目にしているので、
うん、
それとすごく似ているなっていうふうに思ったっていう感じですね。
はあ、結構韓国ではね、その、すごい、読んだと、うん、タレントが読んだと言っただけでなんか激烈な、なんかこう、ものすごい、
は、ね、
反感を込めたリプライが、
うんうん、
うん、タレントのその個人のインスタグラムになんかこう押し寄せたりしているのみたいな、なんかでも日本はそこまでではないよなぁと。
そもそも読んだって言う人がいないですよね。
そうか。
あんまりいなくないですか。このキム・ジェヨンのこの本もすごく、ネットとかですごく話題になってますけど、うん、その、日本の芸能人の人とか、うん、その、ちょっと例えば女性とか若者からすごい支持を集めてる芸能人の人が読みました、共感しましたっていう風に紹介するっていうのは私はまだ、私が知らないかもしれない、知らないだけかもしれないですけど、うん、ないので、そもそもそういうことすら言えないっていうのが日本の状況じゃないかなとは結構思います。
言えないのかな、あれって。あ、
言えない、
うん。
知らないのかも。
知らない。あ、
知らないのかもしれない
です。何個か見たのはあったんですよね。その、うん、私読みましたっていう反応。
うん、
そういう、まあ、日本はなんかその芸能人がそういうセンシティブなイシューに、なんか、触るっていうこと自体がなんか、すごく少ないからかな、
う
ん
う
ん。
いや、本当にそうだと思います。私も個人的には。
うん。
だから韓国だと全然そういうことはないっていうことですよね。結構そういうことを社会的な、まあ、問題とかに言及したりするっていうのは結構あるってことなんですか？
あ、でも、なんだろう。
ん？キム・ジヨンを読んだ、キム・ジヨンを読んだとか、ついこの間映画の公開が始まったので、
うん、
キム・ジヨンを見たっていう、こう、感想を書き込んだ人はすごく多かったですよね。でもなんか、ものすごい、結構なんか慌てて閉じちゃったりとか。
あ、そうなんですね。
うん、後でちょっと一本、このニュース紹介しようと思うんですけど。うん、
韓国は、日本よりは芸能の人の人たちは言うと思いますし、例えば、投票に行ってきましたって言って、そういう投票所の前で撮った写真を SNS に上げて、っていうのもよくやるけれど、なんだろう、社会に参加しているアピールをもう少しするんですけれど、日本はそういうのは、ね、事務所の方針しないですね、
うん。なんか政治に関わるとファンがこう逃げるからとか、うん、スポンサーが逃げるからみたいな、なんかそういう、なんかそういう風潮がある感じはありますよね。
うん、うん。なんで韓国はそういう風に、その社会に自分が参加しているっていうのを結構発信する風潮があるんですかね。
どうなんでしょうね。日本がしてないだけな気もするけれど。でもなんか、自分の意見を持っていない人よりは持っている人の方が、うん。なんだろう、男性も賢い女性の方が好きだし、そんなことない？
やっぱり80年代ぐらいからやっぱりデモでこう社会を動かし、社会とか政治を動かしてきた国だし、なんかそういう文化はもしかしたら脈々と続いているかもしれない。最近なんかだいぶまた変わってきてはいるけれど、あとやっぱりこれはこのキム・ジヨンのテーマともまたちょっと重なるところですけど、日本ってあんまり賢い女性、
うん、
男性が好まなくないですか？
ね、そんな、そうだと思います、うん。ちょっとバカっぽい女性のことが好き？そんなことない？
うん、これがだからさ、親父社会の弊害なのかもしれないけどさ。
親父社会の弊害。いやー、そうだと思います。
やっぱり。
韓国の人たちは賢くて綺麗な人が好かれるけれど、日本はちょっとドジで可愛い、
うん、
静かな子？静かじゃなくてもいいけど、うん。そんな感じはしますよね。ちょっとストレオタイプな、な区切り方をしてますけど、
うん。
でもね、やっぱり政治に意見を持っていることをもう少しかっこよく思う風潮はあると思います。
でもやっぱりあれってもしかして日本ではあんまり男性が読んでなかったりするのかしら。実は意外と。
あんまり男性からの意見聞いたことないです。
うん。
だからヨッシーさんももともとあんまりよく言ってなくなかったですか？
うん、いや、僕は、 どっちかっていうとなんかこう、訴えたいテーマがものすごく直線的に書かれているので、うん、人物描写としてはなんか、もっといろんな葛藤があるんじゃないかなと思いながら読んだりしたのは事実なんだけど。
うん。うん、そうそう。なんかヨッシーさんが最初にこの本を韓国語で私貸した時にの感想は、うん、なんでこんなに変な男の人ばっかり出てくるのかなって思った。
まあなんかそういう、割とだから、テーマを直線的に、まあ、モノトーンと言っちゃあれだけど、そういう風に伝えるための、そういうための小説ではあったとは思うんで。うん、
でも、ヨッシーさんに限らず、うん、韓国人男性からも私あんまり意見聞いたことないです。うん、読んだって聞いても、ちょっと濁されちゃう話を、う
ん。まあね、男性からするとやっぱね、なんか責められてるように思っちゃうのよ、これが。成長していくに従って、やっぱりその男女で、やっぱり歴然としたガラスの天井みたいなのがあって、みたいな話がいっぱい書かれてるわけなんだけど、で、さっきライアンも言った通り、やっぱなんか、いろんな程度の差はあっても、やっぱり日本と結構共通する部分は確かにあって、うん、じゃあ自分がその、そういう中で、そういう中でまあ、男性優位の社会で、じゃあ自分がまあメリットを得てきた部分って、それは確かにあっただろうと思うんですよ。で、それをだから、突きつけられるとやっぱり、二の句がつけられないというかね、そういう小説であることも確かで、だからそういう意味で、やっぱりいろんなことに気づかされたっていうのは確かにもちろんありますよ。
うん、
そういう意味ですごくいい問題提起をしてくれる本だと思うわけ。
でもやっぱ日本でも今言われているその分断がすごく広がってしまうとか、対立構造がますますなんか深まってしまうみたいなのも、
うん、
一方で私はちょっとはやっぱりあるんじゃないかとは思ってて、その男性が引いちゃうみたいな、うん、ところがこの本にはあるんじゃないかなとは思ったりはしました。
引きはしないというか、訴えたいことがあって、すごくそれが明確で、で、すごくそのメッセージがすごく強く出てる本だからなのかな、という、逆に強く出てるからゆえにこんな風にメッセージの激烈さに、もうそれを乗れてしまう部分はあるかもしれないなとは思った。で、例えば文学だったら文学でなんか、また別の表現の仕方もきっとあったと思うんですよ。
エクターさんはこの小説読んで特にどんなところが、印象に残りました？なんでかっていうと、私、どっちかというと、この本って韓国の話だなって最初読んだ時に思って、で、日本は、私の知る日本はもっと男女平等だし、もっと、女性が住みやすい国だと思っていたので、それは韓国に比べるとって話なんですけれど、で、最初にこの本がヒットした時に私が受けた説明は、日本の私、今30代なんですけど、私よりも一つ上の世代の人たちからが結構当てはま、同じような体験をしていて、だからその世代に特によく売れているっていうふうに、聞いてたんですね。でも、生田さん、私よりも若いから。
はい、いや、でも、私も、正直、読んだけど、うん、あまり共感はしなかった方なんですよね。だから、その、ヒットしてるっていうことが、すごいなって思ったっていう感じで、なんか、本を読んだ感想としては、私が経験してきた話ではないなとは、正直に思ったので、うん、多分、同じなんですよね。
はぁ。
そうなんですよ。だから韓国のやっぱ女性たちと日本の女性たちが経験していることとか受けている教育とか、まあ、家族のあり方って結構違うんだなとはすごく思って、うん、そこは興味深いし、なんかこの本がすごくなんか、まあ、たくさんの女性が共感を集めてるっていうことに、でそれでなんかまあいろいろ映画化したりとか大ヒットしてるっていうことがすごくなんか希望を感じるなっていうのは思ったので、
な失礼ですけど何年生まれ？
89年、30歳です。平成元年
あ
もう平成ってどやれない時代ですけど、
じゃあやっぱり昔と違う、まあだいぶ違う部分はあるかな、その、うん、いや結構ね、実はキム・ジヨンの中で僕がなんか一番身につまされるなと思った部分って、大学で就職先が、就職活動したけど就職先がないみたいな話で、結構僕の世代は思い浮かぶんです。やっぱ文学部だったんで、文学部女子の方が圧倒的に多いんだけど、本当に彼女たちはすごく就活に苦労してて、で、当時インターネットがなかったんで、はがきを出すんですね。うちに資料請求してくださいっていうはがきを企業が送ってくるんだけど、女の子の家には全くそれが来ないので、だいぶ僕は回してあげた 記憶があって。で、まあ確かに会社入ってみると、同じ仕事でも女子の数って圧倒的に少なかった時代。今はもう結構半々ぐらいに普通になってるけれど。なんかそういう時代だったので、なんかすごく、それでだから自分がだから、そういう男性優位社会の中で、いい目見てきただろうと言われれば、確かにその通りですねと言わざるを得ない部分も、これあって、結構、そういう意味で逆の意味で共感をするというかな、なったんですよね。
そう、なんかこういう時代もあっただろうなとか、あとこういうふうな、まあ、苦しい思いをしている女性はたくさん日本にいるだろうなとはすごく思ったんですけど、自分が経験したことではないなっていう感じ。弟と の, その扱いの違いみたいな、あれは結構衝撃だった。日本ってあんな感じ。むしろ男の人の方がその長男と か, なんか、なんかすごい言われるプレッシャーすごいかけられたりとかっていう。
田舎はやっぱり今でもあるのかな、本当男の子にすごく一家の跡取りとしてすごく期待をかけて大事に育てるみたいなのは割と最近まだあるのか知らないけど、まあ聞く話では日本でもあるよね。
なんか男女の兄弟でこんなに違う扱いをするっていうところは結構衝撃的では。
はあ、は
あ、あれって今の韓国でもああいう、
いやー、そこまで露骨ではないけれど、でも私はキムジヨンより2つ下の84年生まれなんですけれど、私も弟がいて、母親の手伝いは弟はしなくてよくて、私はしなくちゃいけなかったし、父親は私にだけ果物を剥かせたし、女の子は綺麗にリンゴを剥けなければいけないと言われたし、あとご飯の予想のってキムジヨンにもありましたよね。
うん、
もう、父、弟かな、母かな。で、なんか一番最後は私だったし。だから、ところどころ似た記憶はあります。でも、韓国って今やっぱり変わってきていて、私、去年出産して、娘が生まれたんですけど、それを韓国にいる、おばあちゃんとか、親戚の人たちに言うと、娘か、それは良かったね。昔は息子って言ったんだけどね、今は娘だよってみんな同じこと言うんですよ。
も
う、すごい。そうそうそうそう。で、あ、すごい変わってきてるんだなって思いました。
昔は本当に男の子でなきゃみたいなのが、男児信仰じゃないけどあって、キム・ジョンの中にも書いてあったんだけど、僕が韓国に留学していた頃って、ちょうど中絶理由の1位が女児だからっていう時代がピークだった頃だったわけなんですよ。で、
ひどい。
でもそれって結局20年後、30年後に、大きく社会に跳ね返ってきてるわけなんだけどね、つまり。
でも、キム・ジヨンのその、大学生までの生い立ちっていうのは多分日韓で少し時代の差があるなと思ったんですけれど、その、会社に入ってからっていうのは日本も韓国も本当に全く同じで、特に本当に出産をすることになったジヨンに対するいろんなこと、そして子供を産んだ後、社会復帰したいけれどできない。夫は自分の好きなことをしたらいいよって言うけれど、どうやってこの状況で自分の好きなことを仕事にしろと。そういった部分は本当に一緒で、で、特にこのあたりに共感する女性たちが多いのかなと思いましたね。
でも結構、韓国は変化の早い社会なんで、割となんか変えなきゃみたいな話になるとものすごい勢いで変わってったりするから、逆に言うとなんか日本の企業に勤めてるとなんでこんなに変わらないんだろうみたいなことは結構憂鬱な気分にはなりますけどね。なんかもっといろんなことがどんどん変わっていいはずなんだけど、こういう話もとかさ。
ライアンさんはこのキム・ジヨン読んでいてプリパナダみたいな表現ってなんて言えばいいですか、
不快だとか。
不快ではないな、なんか読んでいてちょっと
気分が悪いとか、
なんか読んでいて居心地が悪い感じはしませんでしたか。
僕はむしろ女性側のに共感しちゃってるんですね。で、まあ、普段会社とか高校時代、大学時代で、なんか男子校的なノリってすっごい苦手なんですよ。男性が集団にいて、おいおいみたいな感じとか、飲み会行こうぜみたいな感じ。
ちょっと意外です。
はい。いや、彼はね、ほんとそういう人なんです。
はい。で、すごく嫌なんですよね。で、そういう雰囲気を、キムさんは受けているなって。感じたので、すごいそっちに共感してるんですよね。
なるほど。
まあ割とやっぱり、韓国の企業も変わってきたといえば、まだまだ親父社会ではあるし、軍隊式、あれ多分やっぱ軍隊式文化ってよく言われるんだけれど、 男性はみんな徴兵で軍隊に行くじゃない。そこで、そこには男しかいなくて、うん、縦の序列でビシバシガリガリしごかれる、2年ぐらいしごかれるわけじゃない。で、やっぱそういうのがそのまんまその社会に還流されていて、うん、会社に行くと結局軍隊式縦社会が会社にも、うん、そのまんまあって、みたいなね。それはなんか一、そういうのがあるんじゃないかというのはやっぱ結構昔から指摘はされてはいたんだけれど、だいぶ最近変わってきたとは聞くけれど、特にやっぱ日本もミレニアルとか割と、生田さんもそうだけど、若い世代の感覚ってもうなんか、上の人たちには理解できないというか、逆になんかその、若い世代の危機感とか、あるいはなんか合理性みたいなところっていうのは結構、上の世代は全くわからないんだけど、でも、この人たちと共存していかないと、もうこれから、会社としてやっていけないみたいな、やっぱそういう判断をするところも増えてきて、うん、まあ日本もウェブの広告の仕事やってるとやっぱりミレニアルってすごい、どうすればミレニアルをつかめるのかみたいな話っていうのは結構みんな頭を悩ませていて、ミレニアルってつくとなんかすごく広告のいいお話がもらえたりとかあるんですよ。だからなんかそういうところがだんだん社会を変えていくように見えて、意外にまだまだやっぱなんかもっと変わってほしいなっていうか、やっぱまだまだその会社を牛耳ってるのはバブルでいい思いをした親父たちだし、そういう人たちの考えってなかなか変わらないから、社会って変わっていかないなということをなんかこういつも頭を抱えながら仕事したりしてるんですけど。
でも韓国は今急速に変わってますね。
そこ、うん、まあやっぱり変わり始めると早い社会ですよね、あそこはね。
ねえ、うん、本当に育児も男女で一緒にやらなきゃいけないっていう考えがどんどんどんどん浸透しているし、
うん、
その割に男性の育児休業はあんまり取ってない様子だけど、
男性がもっと考える契機にしてほしいみたいなことを言ってたと思うんだけど、なんかあんまり日本で男性の読者、男性が読んだっていう話あんまり聞かないなっていうのはちょっと思ったりもするんだけれど、うん、じゃあ男性にどんなことをアクションを起こしてほしいかなとか、ちょっと僕も個人的に参考にしたいので教えてもらえませんか。
なんかもう男性はもう男性が言うしかないのかなとかすっごい思っちゃう。
うん、
最近見てると。なんか、男性って男性の言うことしか聞かないんじゃないですか、みたいな。すごいします。あと、なんかまあ、
うん、
下の世代から、イケてる下の世代のな、まあ、有名な、有名人とか、なんか、人が、なんか言ったら聞いたりするっていうのあるかもしれない。でも、それも男性限定な気がする。例えば、最近だと、ケミオさんとかいるじゃないですか。
はい。
ケミオさんって YouTuber がいるんですけど、うん、彼はすごくなんか、今のセクシュアリティはゲイだっていう風に言ってて、なんかすごく、なんだろうな、そういうジェンダーとかにとらわれない、まあ自分のそのまま、まあみんな、まあ多様性をすごく享受している人なんですけど、なんか、ケミオがなんか言ったら男性聞きそうみたいな、ね、この違い何なんだろうっていう。
はぁ。例えば
そのなんかツイッターでインフルエンサーとして活動しているちょっとフェミニストっぽい女の人が何か言った時と、
うん、
ケミオが同じこと言った時に絶対反応全然違うだろうな
って思って。ああ、そうか、うん。
男性から言われたらすごい聞きませんか？あと年上の男性とかなんか下のイケてる男の子から言われたら絶対聞きませんか？
あのね、なんかね、多分僕全然思わないんだけど、ある一定の世代以上って、女性が上司としていることが我慢できない世代の男性っているのよね。
本当にいるんですかって思っちゃうんですけど。
いや、うちの父親とか本当そうよ。
え、本当
うちの父親は、今思えばだけれども、やっぱり、とある、某大手会社に、もうずっと定年まで勤めた人だったけど、なんか人事とかやると、断るごとにその、やっぱり女は合理性がないみたいな、なんか女は感情で考えるからなんか合理的にものを考えられないみたいな、女は社会性がないみたいなことを言って、母親から、うん、女って言うんじゃないわよって、なんか喧嘩が始まるみたいな、まあそんな家でやってきたけど、やっぱり本当に男性ばっかりの会社で働いていると、女性から命令されるのがすごく抵抗がある、それ自体に抵抗があるみたいな人、結構そんなに上じゃなくてもいる。僕はもうそういう人別に女性上司なんか珍しくはないので、
うん、
別に女性が上司に来たなぁだけの話なんだけれど、
うん、すごいやりづらいとか言いますよね。
うん、
まあ後輩でもそうかもしれないけどな、
はあ、
女性はそういうふうに思わない。もうそもそも男性が 上司である率の方が圧倒的に高いじゃないですか、うん、だからもうなんか結構もう男の人が上司ってなんか当たり前の環境だから、うん、全然そのやりづらいとか何もなくっ て、
うん、
それの上司がいいか悪い、いい上司か悪い上司かっていう、うん、その判断で、
うん、
あんまり性別は関係ない感じするんですけど、うん、なんか、女性の上司とかだと、女性だからやりづらいとか、うん、なんか、そういうプライドがちょっと傷つけられるかわかんないんですけど、あり合うみたいなのって、すごいあるから、すごいめんどくさいから、うん、もう男性が男性同士でなんとかしてほしいとか、ちょっと思って。
うちの父親も断るごとに女のくせにという人だったので、やっぱりそういう人がいることは否定しないし、いや、それって結構割と、うちの父親も結構もう引退して70代だけど、もっと多分もっと下の方まで結構そういう人がいることは多分そうなんだと思うし、そういう世の中作らないと、もう自分たちがなんか致命的にやばいんだっていう状況が、まあ、もはや生まれてるんだと思うんだけどな、実は。うちの会社でもやっぱり女性の同僚数が圧倒的に増えたし、やっぱり子供を育てながら働いてる人も昔に比べるともう断然増えたんで、それはそうしないともう会社回っていかないから、すぐ休むからもう辞めてくれた方がいいよみたいに昔は言って放り出していたけれど、それじゃあもう働いてくれる人がいないから会社が回らなくなってるの。
うん、ね、
絶対に必要があってというか、そうしないともはや、世の中は回らないんだみたいな、なんかそういうところからきっと男性の間でも真剣に考え始めるんじゃないかという気はするんだけれど、うん、
それってでも結構数年前からもそういうことって言ってます、うん、言われてますよね、
うんうんうん、
でちょっとずつ日本でも変わってもやっぱスピード感としては韓国よりも全然遅いっていうこと、
うん、スピード感まあね、そういう意味で言うと韓国はもうなんかかなり上の人が帰ろうって言うとなんかガラッと変わっちゃったりするから、
うん、日本もそうなのかなって思ってるんですけど、まあそもそも帰ろうっていう上の人があんまりいないっていうことですよね、
うん、うん、こういうことなのかなやっぱり、うん、いやなんか生田さんのなんか感想結構新鮮だったわ、
ね、本当ですか、
うん、
全然大丈夫ですか、このこれはもう切ってるんですか、
いやいやまだあの
すごい、
うん、ずっと回しっぱなし
回しっぱなし、
え、もう一本いきます？
はい。
今ね、ちょうど10月23日でしたっけ？キムジヨンの映画の話。
これ、日本で公開するんですかね？
多分するでしょう。ここまで話題になっていると。今、韓国で公開されている映画、82年生まれキムジヨンの話。今、ちょうど10月23日に公開された82年生まれキムジヨン映画版は、結構異例なペースですごく伸びていまして、27日で、4日目にして観客動員が100万人を突破しました。さて、その中でちょっと変わった現象が起きていると言いますかね。まずはちょっとニュース聞いてもらいたいと思います。サッカー選手出身のタレント、アン・ジョンファンの妻、イヘオンが映画82年生まれキム・ジヨンを見た感想を伝えた。イヘオンは27日自身のインスタグラムに82年生まれキム・ジヨンの公式ポスターをアップロードして、韓国に帰国してすぐ見に行った。後ろで見ている方が大泣きされていて、それにまた涙があった投稿した。
축구선수출신방송인안정환의아내이혜원이영화82년생김지영관람후기를전했다이혜원은27일자신의인스타그램에82년생김지영공식포스터를올리면서한국오자마자보러나갔다뒤에계신분들이너무우셔서그거에또눈물이라고글을남겼다
이혜원은続けて映画を見ている途中で記憶に残った観客に言及し、とても苦労されたんだろうな、私と同じ気持ちだろうな、子供を連れてこられて面白くない映画を最後まで見てくれた子供にも感心、その子供をなだめようと映画を見て泣こうと、私がその子と遊んであげなければいけないかなと思ったと話した。
이혜원은이어영화관람중기억에남던관객을언급하면서많이힘드셨구나나랑같은마음이겠구나아이데리고오셔서재미없는영화끝까지봐주는아이도대견그아이달래느라영화보시고오시느라내가그아이랑놀아줘야하나했다고말하기도했다
이혜원은また映画が終わってトイレに行ったが私の母も見なきゃ私はなんで泣いたのかわからないだろうねとおっしゃる先輩たちその通りそういうことだ私でなければわからない誰にわかってほしいということでもなく夫もこれをわからないこれはひたすら経験のみと書いた
이혜원은또영화끝나고화장실을갔는데우리엄마나봐야겠다난왜우는지모르겠네하시는언니들맞다그런것같다내가아니면모른다누구에게알아달라는것도아니고남편도이건모른다이건경험뿐이라고남겼다
이혜원은最後にやりたいことは全部やりなさいという言葉が本当に耳の中をぐるぐる回っている。私も子供たちにこの言葉を言ってやれるだろうか。やりたいことは全部やりなさいと付け加えた。 この記事は現在削除された状態だ。
이회원은끝으로하고싶은것다해란말이참귀에맴돈다나도우리아이들에게이말을해줄수있을까하고싶은것다해라고덧붙였다이게시물은현재삭제된상태다
ということで妻が夫に内緒でこの映画をこっそり見に行くっていう人が結構多いっぽいんですよ。
うん、うん、うん。
あの、この間、前回ゲストに出てもらった、電話でゲストに出てもらった、袖魚さん。袖魚さんも10月23日映画の公開初日に、妻がなんかこう、ちょっと用事があるからと言って、あの、朝から早く家を出てったんだけど、キムジヨンを見たというのを Facebook にアップしてたのを見て、全然知らなかった俺みたいな。なんで言ってくれないんだとショックを受けていましたけれど。
うん。
やっぱなんか、そういう感情なのかなと。アンジョンファンって2002年の日韓ワールドカップの時に、活躍した韓国代表のスター選手。
イケメン。
イケメン。テリウスと呼ばれた。
お
ー。あの、サッカー選手ですけど、その妻、モデル。
ミスコリア出身ね。
ミスコリア出身で、非常になんか美男美女カップルと当時はすごく話題になりましたですよね。その世紀の美男美女カップルでお金もいっぱいあって、
うん、
おそらく世の中的にはなんかもうセサンゲプロハルカオプトラみたいな
勝ち組
みたいな風に見られていたその妻が、なんかこんなになんかこう悶々とした葛藤を胸の中に抱いているのかっていう
ね。でも彼女もきっともしかしたら仕事をしたかったのかもしれないですね。
夫はスターサッカー選手ですから、もしかしたらそのスターサッカー選手の生活とかプレーを 100% 支えるために 100% なんか犠牲というか、のために、みたいな、そんな感じだったんですかね。
でもこれ投稿削除してるのがすごい気になる。
いや、叩かれるからか。
なのかな、
ライアンは妻とそういう話します?
そうですね。結構このニュースは注目してて、あの、まあ、いろんな見方できると思うんですけど、まあ、さっきヨッシーさんがおっしゃったみたいに、スポーツ選手の奥さんとかパートナーの方って、やっぱり女性側が支えるみたいなのが、まだまだ日本に根強いと思うんですよね。まあ、まあ、高校野球とか日本の部活ってマネージャーが女子生徒で、裏で支えるのが美学みたいな、
うん、
まあ想像ですけど、もしかしたらイヘオンさんもそれまで自分の力でキャリアを築いてきたと思うんですけど、一旦スターサッカー選手の奥さんになった途端にもうちょっと一歩下がるみたいな、もしそういうのが強いられたとしたら、この本に映画に共感してたんだろうなっていうのはちょっと想像できますけどね。
でもなんとなく旦那さんにこっそりと見に行くんですね。
うん、なんかここでもイヘヨンさんが書いていたけども、誰に分かってほしいということでもない、夫も分からないみたいな、なんかそういうこう絶対分かってもらえないだろう的な断絶みたいなのがやっぱりあるんですかね。
ね、そう、私この間見た韓国の風刺漫画、でこのキムジヨンの映画を封切りがあったっていうネタだったんですけれど、その奥さんと旦那さんと赤ちゃんがいて、で、奥さんが今日この映画見に行きたいから、キム・ジヨン見に行きたいから、ちょっと赤ちゃん、子供見ててよって旦那さんに言うんだけど、多分面白くないよ、その映画って言いながら、あ、でも今日、会食があるから、行けないや、ちょっとお母さんに頼んでみて、って言うんですけど、お母さん腰が悪いからちょっと頼めないんだよね。じゃあ見に行かない方がいいよ。多分面白くないよって言って終わるんですよ。で、この映画をとにかく批判する夫みたいな、そんな風に描かれていて、もしかしたら本当にこういう風な会話が数々の家庭で繰り広げられてるのかもしれないし、でも実際に本当に私が何人か会った韓国人の旦那さんに、読みましたかって聞いても、なんかね、みんなね、目を泳がすんですよね。で、それは本当に普段はすごく結構いろんな社会的な問題に対してきちんと発言をしているような、そういう人でも、なんかね、キム・ジヨンの話になるとね、なんか違う話し出すんですよね。なんか不思議な本。
なんかそこは普段取材してても、今の男性の日本の経営者って割と、 まあ、イクメンっていう言葉を使ったりとか、うん、ダイバーシティっていう言葉を使うんですけど、うん、まあ、必ず、まあ、雑談ベースで、例えば取材が終わった後に、まあ、僕も家庭をないがしろにしてきたからねとか、神さんに任せてきちゃったからね、みたいなことを言うんですね。うん、なんか、まあ、結構過渡期なのかなと思って、自分がそうしてきたっていう男性がまだまだ多くて、うん、やっぱりそこと向き合えなかったりとか、うん、そういうことに、すごく罪悪感を感じちゃうっていうのが多いのかなと思いますね。
四五十代の男性と話をしたときに、自分がいかに育児に関わらなかったかを自慢げに話す人がいたなって思い出しました。
その当時の世代はね、それがね、うん、勲章だったんですよ。
みたいですね。俺なんかおむつ一回も変えたことないからねってすごい、うん、今それ言ってて恥ずかしくないのって私は思うけれど、うん、それを自慢げに言っちゃう人たちを見
る、ね。なんか3歳まで子供の顔見なかったとか、なんかそういう、あの、半分冗談で言う人がいるんですけど、今それを言ったらえってなるんですけど、ね、
信じられない。
どっかの世代から上はそれが、まあ仕事を頑張ってた証拠だったりとか、少し、まあ、無頼派というか、かっこいい証拠だったのかなと思いますよね。
24時間戦います的な、戦いますか的な職場で。
あ、そんな人がいるんですか
?24 時間働いてきた、
はい。
中崎太郎さんに、はい。加わっていただけますか、はい、確かね、あの、会社の同期と結婚したんですよね。あ、同期じゃないか。
後輩です。
後輩と結婚して、で、子供が、
3歳と1歳。
3歳と1歳。はい、あの、ちょうど、この10月からハーフポスト日本版にやってきた人なんですけど、その前がめちゃくちゃ死ぬほど忙しい。
そうですね。政治部でした。
うん。で、どうでしたかこの家庭のことは。
実はですね、この本、あの、このためじゃなくてですね、あの、妻が読んでいて、
お
嫁と言われて、
うん、嫁と言われて、
出張、うん、僕あの、野党クラブで、あの、枝野幸男さんの、あの、パンキシャやってたんですけども、
うん、
その時に、出張の山形県から仙台に車で3時間ぐらい移動かかって移動する車内で、あの、読んだんですけれども、あの、妻はそれを見て、あの本を見て最後の方でも苦しくて泣いてしまったというふうに言っていて、
うん、
まあ、確かにその女性が見ている世界っていうのが、描かれている、なんとなくその常に後ろに下がらさせられているっていう描写が、生々しく、まあしかも韓国だから少し、あの、風習とか違いますけど、でも感じるところがあってですね、なんか共通していて。そして僕もその状況をあの、子供を二人とも妻に任せた状況で出張に来ている現場でたまたまですけど、読んで、いや、ほんと一言じゃないなというかですね、あの、うん、なんか辛い思いだったな、あの、させてしまっているのかなというふうに思いました。
うん、ちょっと解説すると、あの、中崎さんはついこの間までその、某新聞、A 新聞ですけど、の政治部の記者をやっていて。
忙しそう。
なんか政治部自体も結構最近女性記者は増えたけれど、やっぱりまだまだ男職場であることには変わりなくて、で、何よりもやっぱり政治の世界がめちゃくちゃ男社会っていう、
う
ん、そういう中でなんかそういうメッセージを受け取ったミレニアル世代の中崎さんとしては、なんかそれを受け取ってさあどうしようってどう思いました？
そのやはり子育て、あの、作品の中でも確かあの、子供を持とうと、旦那の方がですね、言った時に、それで私は何を我慢しなきゃいけないのっていうような描写があったかと思うんですけれども、そこはすごい僕個人的にも印象に残っていて、実際子供を今、私二人いますけれども、僕育休取ったんですね。
お
でも2ヶ月だけですけれども、うん、まあ二人目の時、一人目の時は、あの、全然取らずに、割と仕事一生懸命やって、子育て任せっきり。まあ、いろいろ、その時に妻は相当苦しかったみたいで、二人目のが妊娠したの分かった時に、絶対取れというふうに言われて、まあ、むしろこっちとしては、確かにその時の感情としては仕方ないなというような、まあ、こんなご時世だし、ことはあれですけども、取ってやるかぐらいな気持ちで、正直取ったところがあったんですが、一度その子育てに、しっかりコミットするとですね、いかにこう、ハードワークで仕事を自分のペースで進められる、仕事の方がむしろ、楽なんじゃないかと思う時もある状況だったので、で、それを一方的にキャリアを積んでいる女性であっても、出産子育ては女性のものというふうに押し付けてしまうことは、本当に、まあ、僕は尊敬する後輩記者としてですね、結婚したので、その彼女のその可能性っていうのを少し、削いでしまうことにも、なりかねないし、僕は全然そういうことはなくて、女性ばっかりっていうのは、やはり、どう考えても、 説明できないというかですね、納得できない話になるんじゃないかなというふうに感じております。
うん。あ、なんか、政治部ってやっぱり、受け答えがとても優等生ですね。
そうですね。
緊張してる。
環境大臣みたいな。
セクシーだ。
でも、それこそ、職場もそうだし、何よりなんか自分が取材している政治の世界って、なんか、読んで受け取ったメッセージと、なんか現実のあまりのギャップに、愕然としたことないですか？
その、本と、
今自分が向き合っている世界、政治もそうだし、あるいは会社もそうかもしれないし。
まあそうですね。うん。やはりまあ、野党だったので女性議員は比較的自民党よりは多い政党ではあって、まあパリテとかですね、男女同数の候補者擁立しようっていうふうに努力しているっていうような、動きのある政党ではあったんですけど、ただやっぱりまあ、普通に子育てをしたりとか、しながら、政治家を続けるっていうことは、これまでだったら奥さんが、であったりとか、そういう人が子育てを、一方的に担って、旦那の方が仕事を、政治をやるっていうような、そういう、それ以外のロールモデルっていうのが、まあ、女性議員の方いらっしゃいますけれども、普通の男性以上に男性的な女性政治家っていう人ぐらいしか、なかなか、まあ、パワフルでですね、もう本当に何をやってもできちゃうような、そういう人じゃないと、女性議員っていうのができないような状況になって、いたのかな、これまでは。なんか普通の女性って言ったら、あれですけれども、なかなかその両立なんて、言葉で言うほど簡単にはできないはずなので、それができる政治家像っていうのが、なかなかそのまだ日本の政治の世界の中で出てきてないなというような印象はあります。
ねえ、まあやっぱり、政治の世界だと、やっぱり野田聖子さんっていう、なんかある種超パワフルな人の顔が思い浮かぶけど、まあ、普通の人って、だんだんなんか地方議会ではちょっとずつ出てきてるのかなっていう気はするけども、やっぱりまだまだそう、やっぱりそれが当たり前のことというか、本当はなんかきちんと一般的なことになった方が、本当はいいに決まってるんですよね。うん。
野田聖子さんで言えば、私名古屋の方にいたので、野田聖子さんの周りの人を知ってますけれど、野田さんが出産した時に、そんなことしてる場合かって皆さんすごいおっしゃっていて、でも野田さんその時すでに40代半ばぐらいで、で、その時選挙で一回落ちてたんですよね。で、比例で復活していた。で、それに対して、出産したことに対してすごく批判をしていて、じゃあ彼女はいつ産めばよかったのか、というかもう、埋めないじゃないか、それじゃあ、って思って、なんて勝手なんだろうなって思いました、すごく。
まあ、これは本当にたまたまだけど、生まれた子が結構重い障害のある子だったりして、それを、そういうことも相まってなんかすごく本人に対する個人に対するなんか割と批判とか抽象とかが多かったですよね。
うん。だから私、野田さんに一回直接、女性は、本当にリミットがあるから、仕事柄、体冷えやすくてできない人いっぱいいるから、早く産みなさいってすっごい何度も言われて、うん、なんかそれがすっごいね、ずっと心に残ってる、
うん。
あんなに仕事ができる人でもそんな風に言われたら、本当にいつ産めばいいんだって。
うんうん、
政治の世界の話ですと、うん、なんか、やっぱり圧倒的に制度が整ってないというか、うん、結構印象的で、まあ、なかなか新聞の紙面に、そこはなかったので、記事にはしてないんですけれども、秘書さんとかいるじゃないですか。女性の秘書さんって多いんですけど、政治家じゃなくて普通のついてる秘書さんも育休の制度すらないんですよね。育休産休。だから例えば子供を妊娠した、女性の秘書さんっていうのは、割と退職を余儀なくされる方も多かったり、もうそれはもう本当ついてるボス、まあ、要は議員の差配で、まあお金があるところだったら、その間休んでていいよ。って言ってまあ、復職できるような、それも独人的、制度としては、未だに、州も3も、確か、議員秘書に対してですね、そういうような制度が整ってない。
はあ、じゃあ本当にそういうことができる議員ってのは、本当じゃあ、ごく一部じゃないですか。
そうですね。それから女性、もともと子育てに関心のあるような議員さんであるとか、そうじゃないと、もう契約を打ち切るっていうような形になってしまったりっていうような状況があるみたいで、制度とか法律を作ってる足元で、うんまあもちろん選挙に出たのだからっていうような主張する方いらっしゃいますけど、まあ秘書さんっていうのは別に、うん、議員じゃないわけですし、
うん、
人生いろいろあることあるので、その辺、その別に 出産育児っていうのは想定されうることなので制度を整えるべきなんじゃないかなっていうのは個人的にその秘書さんとお話したときに思いましたね。
それはぜひ記事にしてほしかったですね。うん、今からでも。
そうですね。う
ん、あと、有権者も変わった方がいいと思うんですよね。はい、本当に政治家の人を、自分たちの会合とか、うん、まあ、宴会に呼ぶのが、まあ、ステータスになってたりとか、うん、あとは、まあ、何件も何件もはしごしなきゃいけなかったりして、うん、なかなか子育ての時間取れなかったりとか、あとは、まあ、さっきの野田さんの例じゃないですけど、やっぱり有権者がかけてるプレッシャーって大きいと思うんですよね。私も取材したある政治家が、まあ子供生まれたばっかりなんですけど、奥さんがその地元に帰るべきか、その永田町がある東京にいるべきかってすごい悩んでて、やっぱり有権者が、いや、奥さんっていうのは地元を守らなきゃいけないんだとか、本人が不在の間、国会で東京にいる間は、もう地元を守って、地元を回るのが仕事だみたいなことを言ってくる。うん、まあ講演会とか有権者が言ってくるので、そこが変わらないと政治家がなかなか有権者の意識を無視してまで、いや、今は育児だからっていうのは言えないと思うんですよね。うんうん、で、それが言える、小泉大臣ですら、ちょっと育休検討って言ったら、いや、大臣なのにそんなことしていいのかとか、うん、税金の無駄遣いだと言われているので、うんうんうん、まあ、なかなか根深い問題だ。だから制度もそうだし、うんうん、結構有権者の意識も変わらなきゃいけないのかなと思いますよね。う
ん
う
ん、いやー、なんか、一冊の本からものすごく。
ね、キム・ジョンってすごい、なんか、いろんな話ができるんですよね。うんうんうん、そこが読まれてる一因なのかなって思います。
うん、そうですね。まあ、政治家、まあ、さっきのスポーツ選手もそうだけど、やっぱり政治家って、妻の内助の功じゃないけれども、そうですね、そういったことが結構強調される。一人ではなかなか、やっぱり、回しにくい激務であることは確かなんだろうけど、でも、そうですね。やっぱ、選んでる人たちがいるわけで、選んでる人たちの意識が変わらないと、まずは、みたいなところもある。やっぱり、それは大きいと思いますよね。
うんうん、私今気づいたんですけど、はい、私キム・ジヨンの本を今男性3人いて私女性1人でっていうこの男女比率で話したのはすごく初めて、
うん、
この本どうしても女性とばっかり話してで大体同じ意見になる傾向があるんですけど、うんうんうん、なんか変わるとまたいろんな話が広がってすごく面白いな、
うんうん、そうですね。なんか今回は割とキム・ジヨンを読んで男性はどうするの的な話が、男性の話を中心にしたのは今回が初めてだったかな。
ですね。新鮮、
うん。そう。なかなかどうこれをまとめてようか悩ましいところですけれども、ほったらかしにせずに考えていかなきゃいけないということですかね。
ね。
はい。うん、というわけで、
はい、
2回にわたってハーフポスト日本版の竹下編集長においでいただきました。ありがとうございました。ね、
長時間ありがとうございました。
すごい勉強になりました。
いやー、なんかこちらもなんかいろいろと韓国クラスターでない人のゲストって基本初めてだったんですけど、でもやっぱりなんか今回は社会問題をなんか縦横無尽にいろんなことを結構深く議論したような、うん、ね、今までになかった展開になりまして、うん、こちらとしてもちょっといろいろと刺激を受けました
ね。本当に、
うん、
はい。じゃあ今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
はい。iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。 Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。リクエストもお待ちしています。それから何度もお知らせしていますが、音声配信アプリラジオトークでも、番外編の配信をしています。違う内容のものを不定期に上げています。こちらの方もぜひ試してみてください。
はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。